はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部の論平です。これがですね、ディギーフィルムフェスティバル2023のオープニングとなっているはずですが、ゲストに来てもらっております。お願いします。
スタンドアリーナ、ラロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ですね、
去年の反省を生かしてちょっと明るい
僕はいいんだけどこの後なんですよ。この後の2組が多分で、ね、問題ではないかと僕は思ってるんですけど、
はい、去年とね同じようなスケジュールで、うん、はい、これ配信できてれば、うん、ロッカさんは、まあ、午前中の時間に多分配信されてると思いますんで、はい、去年に続いてオープニングアクト的な役割、ね、になってる。
もう今年はですね、ミセスグリーンアップルの気分で。
あのね、僕ね、言うかなと思ってたら、名前でした、ね。
ちょうどその人がやってるドラマなんかね、ハマってましたので、世代からやつか。
いやもういい、ポジション的にもね、いい感じですよね。なんかね、
そうでしょ。去年は緑黄色社会でしたから、はいはい、今年はグリーンアップルで。食べ物つながりやってきますよ毎年。
ああ、ね、そんな感じで、このフェスですね、はい、ちゃんと準備が進んでればこれ8月に多分配信されてると思うんですけど、うん、このシネマクティフ東京支部の音声配信で、夏フェス的なことやりたいって思って、まあ、去年ですね、音声配信をいっぱい収録して1日で一挙配信するっていうのをやりまして、結構ね好評いただきまして、うん、配信してなんかその日に何本も見てくれた人もいたし、あと配信と並行してねツイッタースペースとかもマラロッカさんも参加してくれて、はいはい、結構皆さん盛り上げてくれて好評いただきましたんで、まあ、今年もですねディギンフィルムフェスティバル2023ということで開催となっていましたんで、
僕はいいですけどね、はい、ロッペさんが大変だっていうことですよね、これはね。
ね、まだ大変じゃないです。あそうか、これ本当正真正銘これ一発目で収録してるんで、今のところまだ大変じゃないです。これから大変なんじゃないかなと思います。
なるほど、頑張っていただきたい。
はい、ね、まだ7月頭ですからね、これ収録。
そうなんですよね。これいつ配信されたの。同じ能天気でやってますけど。
はい、1ヶ月ぐらい先、先の配信になると思うんで、はい。で、そう、今年もオープニングアクトはラロッカ戦でということで、よろしくお願いします。
お願いします。
で、ラロッカさんには、うん、まあ、レギュラーでは、次期ネットフリックスっていうですね、ネットフリックス映画をネタバレなしで語るっていうのを、まあ、あれですね、パートナーとしては最長で、休みなく参加いただいているんですけど、このディギンフィルムフェスティバルでは、ネットフリックスではなく、アマゾンプライムビデオを担当いただきまして、今年もラロッカさんに作品を選んでいただきましたんで、はい、まあ、それの感想を話そうと思うんですけど、去年はですね、野球教の歌でしたけど、うん、今年ですね、ラロッカさんが選んでくれた作品は、本能寺ホテルとなります。
はい、
まずはこの作品の概要をラロッカさんお願いします。
はい。綾瀬はるか、堤真一、鈴木正幸監督というプリンセス豊臣のメインキャスト&スタッフが結集し、本能寺の変の前日にタイムスリップした現代女性が織田信長の命を救うべく奔走する姿を描いたオリジナル歴史ミステリー。ミステリー。ということですね。
はい、ありがとうございます。という作品を2人とも見てきたんですが、この作品の感想を今回は自分ロンペから話してみたいと思います。ですね、まず本作は、まあ、なんとなく内容は知ってた。予告編とかは多分見てたと思うんですけど、まあ見たことはなかった映画なんですけど。まあ、監督が鈴木雅之 監督ってことで、うん、まあ、この人はあれですよね、フジテレビのドラマとかをよく撮られている人で、うん、まあ、それこそ古畑任三郎とかの演出とかでよく僕は名前を見ていた人ですけど、まあ、概要にもあったように、そのプリンセス豊臣っていう映画があって、まあ、それのメインキャスト&スタッフが再結集ってありましたけど、僕はプリンセス豊臣も見てないので、ちょっとそことの比較もできないんですけど、プリンセス豊臣は、原作があって、まあ、原作のその作者は牧目学さんって方で、僕は鴨川ホルモっていう、まあ、小説とかを読んでいたり、まあ、映画化版も見ていたりしたし、まあ、あとドラマだと、鹿男青鬼よしとか、うん、バベル旧作っていうドラマを僕は結構見ていたりはしたんで、なんかまあ、なんでしょうね。まあすごい世界観が分かってるっていうか、独特の作風で、まあ非常に奇想天外なファンタジーっていうカテゴリー的に僕は見ていて、だからちょっと、なんでしょうね。まあ近いもので言うと森見と美彦みたいな感じのを僕は結構感じちゃう、まあ、作家さんだったんですけど、僕、この本能寺ホテルのさあ見るぞってなった時に、あれって思ったんですけど、僕、完全に、牧目学ぶ作品だと思ってたんですね。そしたら、原作じゃないんだって思って、ちょっと調べたら、なんかちょっと案の定、これ、もともと、あれですね、元の企画で牧目学ぶさん関わってたらしくて、で、
うん、
で、この映画化されてるものには関わってないらしいんですけど、ちょっと揉めてるらしくて。
そうだね。
今回の感想ではそこ話さないんですけど、なんかそういうのを好きな人はちょっと調べてみるとすぐ出てくると思います。
知らなかった。
はい。で、その本能寺ホテルを見てみたんですけど、まあ、これは、はっきり綾瀬はるかが主人公と言ってもいいと思うんですけど、まあ演じる彼女が主人公だと言ってもいいと思うんですけど、この、主人公が京都に行くんですね。で、まあ、その目的は、まあ、付き合ってる男性と結婚を控えていて、まあ、その男性の家族というか、まあ、親ですね、とに会い、顔合わせというか挨拶をするために京都に来たらしいっていうのがわかるんですけど、で、まあ、もうちょい話を言うと、予約したはずのホテルに行ったら、なんか予約が来月で取れてますけど、とか言われて、
うん、
まあ、なんか代わりのホテル、探したけど、なかなか見つかんなくて、まあなんか一軒ですね、本能寺ホテルっていう怪しいホテルがあって、なんと部屋が空いてるっていうからそこに泊まることにしたら、なぜかですね、織田信長の時代、まあ、の本能寺に時間移動してしまうっていう話ってことですよね。うん、で、まあ、まあ彼女はそこで、まあ、案の定織田信長に出会うんですけど、まあ、そこで2人が、まあ、どんなことを話すか、まあ、2人にとってその会話がそれぞれにどんな影響を与えていくかっていう話かなと、まあ、ざっくり言うとそういう話かなというふうに思います。で、まあ、ちょっとこの話を要約すると、ものすごい要約すると、自分が本当にやりたいことは何なのかってことだと思うんですけど、僕はそこを見てですね、織田信長のスケールの大きさっていう部分で、まあ、彼が望んでいるのは天下太平ってことだと思うんですけど、
うん、
なんかその考え方みたいのの、なんでしょうね、普通の人とはちょっと、測り方が違うみたいなスケールの大きさっていうところは、描かれていて、僕はそこら辺はこの話の面白い部分だなと思って結構見たかなというところですね。で、あと、まあ、これは、時間移動して、あとこの綾瀬はるか演じる主人公が過去に行ったままじゃなくて現代に戻ってきたりまた過去に行ったりっていうのを繰り返す話なんですけど、この過去に移動する条件、現代に戻ってくる条件、トリガーみたいなものが結構わかんない、ぼんやりしてるんですね。で、だからこの条件を 結構映画を見ながら、あ、これかなっていう、これがトリガーかなっていうのを結構探るように見ていくんですけど、これは結構、あ、これかこっちだなと思いながら見てても、あれこっちと違うなみたいな感じで、考えながら見る感じにはなって、そこも結構面白かったかなっていう感じではあったところですね。で、まあ、ちょっとですね、ただ、僕ちょっとこの映画根本的な部分で言うと、まあ、起こっている出来事とか、まあ、すごいその不思議な設定に比べると、僕は最後まで見ると、結末が弱いって感じがすごいしたんですね。まあ、すごい、途中の雰囲気は悪くないですし、まあ、不思議設定はもう面白かったんですけど、僕はやっぱ最後のところがすごい弱く感じたなっていうのが、まあ、全体的な感想としてはあったかなっていうところですね。で、まあ、逆に魅力的なところで言うと、まあ一つの魅力は、綾瀬はるかだと思うんで、僕の綾瀬はるかの印象って、しっかりした女性でもちょっと抜けてるとこがあるって役か、基本的に抜けてて、すっとぼけたような人物っていうすごい印象があるんですけど、まあ、この映画ではそのうちの後者で、すっごいぼんやりした女性ではあるんですけど、まあ、結構そういうのやらせるとうまいなっていう感じは、するなっていうところですね。あと、この映画で、僕が面白かった部分で言うと、その過去、ガイドした過去の部分で、ブリブリ議長っていうですね、謎の遊びっていうか、もうすごい説明するのが難しいし、僕、ルール完全に理解してないんですけど、なんかラクロスみたいな、
そう
ゲート
ね。
ボールみたいな、なんか、玉みたいのを、ブリブリ議長って掛け声を言いながらやる種目があるんですけど、これ調べたら本当にあるものらしくて、なんちゃこりゃって感じで、適当に作ってるのかなと思ったら、本当にあった、なんか、遊びなのか、競技なのかわかんないですけど、なんかあるらしくて、なんかそれは結構、僕ね、これ、説明する自信がないですけど、だからそこはちょっとぜひ映画を見て、ね、どんなものかっていうのを見ていただければっていうのを見ていただければいいかなっていう気がしますし、ラロッカさんがなんでこの作品を選んだのかっていうのはなんとなくわかりますけど、ラロッカさんの感想も楽しみだなっていうところですかね。はい、以上になります。
ありがとうございます。
では、ラロッカさんの感想と、この作品を選んだ理由もあればお願いします。
まずこれを選んだ理由はですね、上半期に、この上半期に、こよいちっていう、多分、ラフランスさん、この後のフェスに出てくるんじゃないかとは思ってるんですけど、がやられてるポッドキャストに、韓国映画特集のオムジョンファ編っていうのに出させてもらって、で、これ3作見たんですけど、このオムジョンファがやる役が、とにかく設定がむちゃくちゃな役ばかりで、まあ、ネタバレなしで言えるのは、まあ、議員の妻なんだけど、アイドルやってますとか、あとは、まあ、なんかこう、完全にこう、別の家族の奥さんに入れ替わっちゃいますとかね、とにかく、設定からなかなか飲み込みづらい無茶な役柄をとにかくやってるんだけど、それがね、なんか妙な説得力があったんですよ。だから、そこの変な設定に引っかからない。オムジョンファを通してみると引っかからないみたいなところがあって、で、こういう女優って日本でいるな、誰かなと思って、ふと気づいたのは僕は綾瀬はるかなんじゃないかと思って、綾瀬はるかって、確かさっきロンペさんがおっしゃった通り、どっちかというととぼけた感じの役が多いんだけど、なんでしょうね、こう、まず童顔ですごい子供っぽい喋りをすると思うんだけど、ちょっと日本人離れしたプロポーションだったりして、なんかね、いそうでいない感じの、なんか変な花がある役者だと思ってるんですよね、綾瀬はるか。だから、そういう人にちょっと得意な設定を渡すと、結構、それだけで妙な説得力があって見れちゃうっていう、本当に稀有な役者だなと僕はずっと思って見てて。で、ただ僕、ドラマは見てるんだけど、 映画をあんま見てないなって思って、で今回そのアマプラを探したら、まあ何作かあった中の、僕ね、ロンプさんプリンセストヨトミは絶対見てると思ったんですよ。
いや、見てないんですよ。
じゃあそっち選べばよかったな。僕ね、小説は読んでるんですけど映画は見てなくて、
うん、
ただまあプリンセストヨトミはロンプさん見てるだろうと思って、もう一個の本能寺
そうそう
本能寺ホテルの方たら、やっぱり案の定見てないってことだったんで、うん、じゃあこれにしましょうっていうことで、まあでちょっとじゃあ綾瀬はるかの話をすると、
うん、
僕は3つ好きなドラマがあって、蛍の光っていう、カタカナで蛍の光って書く、まあ紐の女子と言われている、あの会社ではしっかりした OL やってるんだけど、家に帰るとだらーっとだらけてる女子みたいなの、うん、これがね抜群に綾瀬はるかがね、ぴったりの役で、あともう一個はジンっていう、あの現代の医者が幕末にいて、その幕末にいる、まあ、看護師さん的な役をやるんだけど、そのタイムスリップしてきた医者を受け止めるっていう、まあ、これもねとっても難しい役だと思うんだけど、まああっけらかんと受け入れるんですよ、この綾瀬はるか力で。
ちょっと今回と逆みたいな感じですよね、なんかね。
あ、そうですね、そうですね。本当にこれはね、多分ね、綾瀬はるかじゃなかったらなかなか飲み込めなかったんじゃないかと思って、うん、中谷美紀がなかなか飲み込めないドラマではあるんだけど、綾瀬はるかって本当見れちゃったっていうのと、あとで一番はですね、大河ドラマの八重の桜っていう。
ああ、はい。
それで新島八重っていう、まあ、幕末のね、うん、会津藩の女性の、うん、これがね暗いんですよ、この話は。本当に会津藩だから、とにかく滅亡して滅亡していくんだけど、明治時代なんとか生き残って大学を作っていくっていう話なんだけれども、
うん、
とにかくずっと暗いんだけどね、この綾瀬はるかがね、とにかくね、本当こう言ってんとはこういうこと言うんだろうなっていうぐらい、あの暗い大河に光をずっと灯し続けて全部見れちゃったんですよ。僕ね、大河って三谷さんのとあと数本しか全部見切ったことはないんだけれども、うん、
あのね、僕も同じですよ。
あ、本当ですか。
僕が見てる数少ない大河の一つが八重の桜ですよ。
あ、本当。あの
10作も見てないと思うんだよ、
あ、やっぱり綾瀬はるかの魅力じゃないですか、あれって。
うん、
まあ他にもすごい役者出てたけどね、
うん、
で特にあのね、中盤序盤の半ばぐらいのシーンで、あの長崎にお兄さんが行ってて、そこからそこで手に入れた鉄砲が回り回って会津の八重に回ってくるっていう45分の話があって、これね、ちょっと僕大河史上一番好きなエピソードかもしれないぐらい、なんかね、その鉄砲を使って人の思いが伝わってくんだけど、でもそれって最後は戦いに使うんだよねみたいな切なさもあるみたいな、本当にいい回で、なんかね、八重の桜って結構制作者で脚本家が揉めたりとか、
うん、
結構書いてたりとか、結構大変なドラマだったらしいんだけれども、本当にね、でも、その回を、その回をと乗り越えたら、もう本当ずっと一気に見えちゃったみたいなところがあって、いや、本当綾瀬はるかすごいなって思って行ったらですよ、その年の紅白の司会を、やりました
ね。どうしたね、うん、
僕ね、今までで一番好きな司会者誰かって言ったら僕綾瀬はるかだと思います。紅白これ3回やってるんですよね。2013と2015と2019の3回やってるんだけど、うん、まあ土地主し
確かにね
なんか歌歌ってるともう自分でなんか関係終わって泣いちゃったりとか、めちゃくちゃなんですよ。
その印象は残ってますね。
ありますよね。で、うん、同じように広瀬すずがやると あんまりいい紅白されないんですよ。でも綾瀬はるかってなんかみんなそれでも、あ、なんか綾瀬はるか見れてよかったみたいになっちゃうっていう、やっぱね、やっぱすごいと思うんだよ、ですよね、本当に。やっぱりね、でその花ですよね、さっき言ったいそうでいない花っていうのが、やっぱ紅白の司会者っていうのにボーンって、橋本環奈もいいけど卒がなさすぎると僕は思っててね、
うん、
まあこれはいろいろ意見があると思うんですけど、あのね、やっぱりあのどうなるかわからないハラハラする綾瀬はるかっていうのはやっぱ見たいですよ。で、まあ、今回のね 本能寺ホテル。やっぱり僕はね、まあ無茶ですよね、これ。なんか普通の現代の OL が、あそこも本能寺の場所じゃないのに本能寺に行っちゃうっていうね。
うん。
あの、現代に立ってるそのホテルは別に本能寺の場所じゃないと思うんですよ。だって本能寺って実際にあるから、僕京都で行ったことあるんですよ。
今の場所とは違うはずなんで。
あれって変わってるんだ。
移転してるんですよ、あの本能寺の場所
って。そうなんだ。あ、じゃあ同じ場所だったのかな。今の本能寺は、なんか商店街の中のちっちゃい寺みたいな感じなんです
よね。はいはいはい。うん、
あ、そうなんだ、うん。あ、じゃあちょっとそこは、あれかもしれないけど、とにかくまあ本能寺、まあタイムスリップして、本能寺、うん、で、まあ、一応知ってるから本能寺の辺をね、我々は あの、織田信長を助けようとしちゃうっていう話。
うんうん、
まあ、無茶、さっきの言ったオム・ジョンファ並みに無茶な設定を与えられたなと思うんだけど、やっぱりね、特にさっきのんぺさんが言ってくれたブリブリ議長、あそこはやっぱり綾瀬はるかだから見れたなって、もう楽しくてしょうがなくて、あのシーンが。ブリブリ議長とか言ってね、なんか本当によくいろいろ分かんないんだけど、もう楽しそうにやるじゃないですか。で、その楽しそうなのに、やっぱり信長もさ、なんか参加してみたくなっちゃうみたいなさ、あの展開なんか。僕はね、他の人がやったらここまでいかない。もしかしたら下手な人がやると見れたもんじゃない感じになるという。あとはちょっと信長に物申すみたいなシーンもね、序盤にあるんですけど、あそこもね、多分綾瀬はるか力で見れるんじゃないかなって思って、やっぱりね、これを見たことで、やっぱりオム・ジョンファイコール綾瀬はるかという説は正しかったということをとにかく確信しましたね。うん。あと、濱田岳も、森蘭丸の役やってるんですけど、やっ
はい。
ぱあの人うまいな、こう、
よかったですね、なんかね。
溶け込みますよね。この世界観の濱田岳、森蘭丸に溶け込む。八嶋智人さんとかちょっとわざとらしいじゃないですか。まあ、しょうがないんだけど。
まあ、なかなか楽しい役でしたけどね、さらにね。
ちょっとそことは違って、なんかちゃんと溶け込んでる感がすごいし、まあ、堤真一さんはね、さっきスケールが大きかったっていう感じもあったけど、確かにそうだなっていう、存在感があったし、まあ、ストーリーは置いといて、この3人を見る分にはとても良かったなっていう感じはしてまして。で、最近、上半期にね、僕いろいろ映画見たけど、これってやっぱタイムスリップものですから、まあ、僕が嫌いな過去にとらわれる危うさとかね、要は不可学じゃないものを描くとか、そういう方に行くのかなって、ちょっと僕は危惧してたところもあったんですけども、で、今年の上半期の映画をね、で、僕、去年の日本映画には、ちょっと過去を美化したりとか、過去にとらわれているような映画が多くて、なんかその一種のその一部の日本映画の潮流がちょっと危機感あるなって言ってたとですけど、今年の上半期に入って、これは洋画邦画問わずなんだけど、本当にね、タイムスリップとかを描くものも含めて、不可逆の豊かさとか、過去にとらわれることの危うさみたいのを描いた映画が、もう本当見た中でも3、4本あったので、で、あ、いいなと思った。なんかこれね、この映画、本能寺ホテルの最初にですね、愚者は経験から学ぶ、賢者は歴史から学ぶっていうのが、なんつうの、
言葉が
名
出
言、
るんですよね。
言葉が出てくる。やっぱりこの、僕がね、なんで過去にとらわれるのは危ういかと思うと、やっぱり歴史は繰り返すっていうけど、やっぱり、僕が一番危惧してるのは戦争とかね、第二次南世界大戦、第三次、第四次ってなっていくの、これが繰り返すことを一番危惧していて、僕はやっぱり過去を美化したり、過去にとらわれると、そっちの方に向かっていくと思っていて、それが歴史が繰り返すっていうことだと思うんだけど、この愚者は経験から学ぶ、賢者は歴史から学ぶっていうのは、そうじゃない。僕が思うやっぱり不可逆の豊かさとか、そういうことを示唆している言葉だと思っていてね。それが冒頭にボーンってきてのこの映画で、じゃあこれはどうなのかっていうと、僕は本当さっき、ロンペさんが言ってくれたように、 信長のスケールの大きさなんだけど、ちょっとそういう歴史から学ぶとを想像いうことに使うかっていう、そこがね、やっぱ僕はね、とてもぐさっときたというか、あ、これはいいなと思いました、この映画。
うん、
確かにその綾瀬はるかの成長とかそういうとこを見ていくと、あのちょっとね、話としてはまとまってないかもしれないけど、僕はやっぱりあそこの織田信長のね、うん、あ、とても良かったなと思って、これ2017年だけど、あ、日本映画でもちゃんと作ってる人がいるんだなっていう感じもして、あ、まあこれ僕映画館でもし見に行ってたとしても結構評価したんじゃないかなって思いましたね、うん、まあでもとにかく綾瀬はるかが良かったと、
うん、
そうですかね、
はい、うん、ありがとうございます。そうですね、で、そう、まあラノッカさんといえば、まあ、三谷幸喜だったりするんですけど、あの、うん、この映画はまあ三谷幸喜関わってないですけど、うん、あの僕これ見てて思ったんですけど、まさにそのメインキャストの部分で、まあ、綾瀬はるかと堤真一って三谷作品出てるじゃないですか、あの、
うん、
でも浜田岳って出てないですよね。
そうですね、言われてみれば
なんかすごい出てそうなキャストなのに出てないな、僕思い浮かばなかったんですよ ね、 なんかね。
いや出てないと思う。
ですよね、
うん、
すっごい出てそうなのになんか出てないなと思って、
ね、僕が思うに怖いんだと思うんですよ、浜田岳を使うのは。僕はね、何本か西田敏行さんを出してるんですよね、三谷さんって、
うん
で、
うん、
あれはね、三谷演出よりも西田敏行アドリブ力が勝ってる映画が結構あって、
あ、
僕は浜田岳も操縦するのが結構ポスト西田敏行みたいなところあると思ってるので、
ね、
こっちのあの釣りバカ西もやったっていうのもあるけど、
そうですね、
うん、僕はね、佐藤二朗はなんとか操縦できてるんですよ、今三谷さんって、
うん、
でもまだ浜田岳に自信がないんじゃないかなっていう気はしてるけど、絶対注目はしてると思うんですよね。
うん、ですよね。なんか、お、そういえば使ってないなっていうのは、すごいこれ見てて思った部分でしたね。うん、そう。あと、さっき言ってた、その、ラロッカさんが言ってた、あの、今の本能寺の場所って、あの、京都の、まあなんか、あの、鴨川って川がありますけど、あの、川に近い方の三条あたりに、結構ちっちゃい、お寺があって、そこが今の、 あの本能寺なんですけど、昔のその本能寺の変があった本能寺って、もっと、なんでしょうね、川から離れた方、四条とかの方で、うん、今でもね、あの本能寺跡みたいなやつがあるんですけど、だから、今のポイントとは違うんですけど、今の本能寺があるところに、ホテル本能寺っていうのがあるんですよね。
本当に
ありますあります、泊まったことないですけど、ホテル本能寺っていうのはあるから、うん、あそこ泊まれば、なんだ、二階堂できるかもなってちょっとね、
行きたいんですかね。あんま行きたくないけどね、これに関しては。ああ。確かにね、風間森生がいたらちょっと危険ですね。
そうですね、
うん、
あれもね、ラストも謎の終わり方だった、
ね、あれはラスト、あれ以上どうすんだって話だからね、
うん、ちょっとね、もう少し踏み込んでほしかったですけど、最後はよくわからないままね、うん、ね、考えてないんじゃないかぐらいの、ね、オープンエンドでしたけどね。
そう思いますよ。
あと、一つ、キーアイテムとして、コンペイ堂が出てきますけど、
ああ、はいはい、
あれ、僕ね、もう、10年以上前に、京都に行ったときに、あの店行って、コンペイ堂を買いましたよ、僕。
すごい。
すごい有名なお店で、
あるんですね、本当に。
ありがとうございます。有名なコンペイ堂なんで、もう、だいぶ前ですけど、買いましたね、あれね。
そういえばね、今の大河がどうする家康っていうので、ちょうど 織田信長が出てるんですけど、本当に織田信長絡みでコンペイトの話出てくるんですよ。
う
ん、
まあ、じゃあ本当にあれ好きだったということですね、きっとね。
本当だと。
なるほどね。うん、
結構、一応歴史をちゃんとそれなりにね、調べてはやってるでしょうね。
うん。ね、ちょっとしたそういうエピソードとかを盛り込んで、うん、面白かったし。うん、
ただね、あんな風にブリブリギッチョーとはやらないと思いますけど、あのもう完全にあれユニクロの CM でしか見えないんだけどでもね、いいんだよな、痩せはるかがやっとって思っ
ちゃう、ね、あの前半のね、よく分かってないこのあたりとかね、すごい良かったですけど、
そう、うん、あの辺ね、いや本当にね、分かってないんじゃないかって思えるんですよ ね、
うん、
うん、いやすごい、いや、だから稀有な役者だと思いますよ。
うん、まあ、僕も、なんでしょうね、どんな役でもできる俳優ではないと思うんですけど、うんうんうん、なんでもできるみたいな俳優ではないと思うんですけど、やっぱ、ハマる役があると、なんかうまいなっていう感じはすごいしますからね。あの、まあ、あれですね、綾瀬はるかで言えば、今年の、なんでしょう、夏でしたっけ、あの、リボルバー・リーグです。あの、
はいはい、
暗殺者みたいな役をやるっていうのは、ね、うん、できるのかなっていうのはちょっとすごい不安でしょうがないですね。
あ、でもね、オム・ジョンファもやってますから、そうね。
ね、
できますよ、多分。
これでちゃんとできてたら、ナノッカさんの説が本当に証明できたってことになる。
そっか。そっか、じゃあ大事だね、リリー。
うん。
ちょっと頑張ってほしいな。
ちょっとね、
そうですね、
ちょっと今のところ僕の見る予定じゃないですけど、ナノッカさんが見てほしいなって。
僕もな、見る予定なかったけど、ちょっと今。チェックに入れます。そうだね、ちょっと自分の説をじゃあちょっと確認しに行きましょう、う
ん、これもできたってことになれば自信持っていいと思いますけどね、
わ、
う
ん、かりました。
楽しみにそれを待ちたいと思いますけどね。はい、はい、はい、というわけで今回は、ジギンアマゾンプライムビデオのスペシャル版ということで、本能寺ホテルの感想を話してみました。
はい、
ナノッカさん、なんかお知らせ的なことがあれば。
お知らせ、はい、お知らせは、これ8月でしょ、まあ、
はい、
トーキングスクエアっていうのを着々とやってまして、
は
いはい、多分ここで今バズった三谷幸喜の映画をいっぱい取り上げてますんで、
うん、
ぜひ興味ある方は聞いてみてください。
はい、ちょっとね、うん、浜田学使わない説もちょっと、ね、どっかで話してほしい、ね。
今度じゃちょっとか7月以降話すかもしれないです。
はい、ちょっとね。はい、しますんで、あの、よろしくお願いします。
はい。
はい、というわけで、シネマクリフ東京支部の音声配信、ディギンフィルムフェスティバル、次の回も聞いてみてください。はい、よろしくお願いします。
ケンス君、ナンスケ君、テンション上げてね。